トリック福岡教区法2025年2月1日発行第793号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面ヨゼフ・アベイヤ司教認可発行所福岡司教区本部福岡市中央区上水通り 6-28 発行人カトリック福岡司教区編集人浦川努電話 092-522-4059 ファックス 092-523-2152 振替口座 01760-6-20729 カトリック福岡司教区定価一部70円2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。2月の意向。教皇の意向のために祈りましょう。教皇の意向。司祭職や修道生活への証明。日本の教会。描写。2月の移行を終わります。2025年青年希望の巡礼者開幕ミサ教皇フランシスコは昨年5月9日2025年の通常青年を交付する大勅書希望は欺かないを発表した。テーマは希望である。そして2024年12月24日にバチカンの聖ピエトロ大聖堂の青年の門が開かれ、2025年の青年が始まった。この開始を受け、12月29日に全世界の各カトリック教区のカテドラルにおいて青年の開幕ミサが捧げられ、カトリック福岡司教区でも同日14時にカテドラル大明町教会で福岡教区長ヨゼフ・アベイヤ司教が青年の門を開いて青年を開始し開幕ミサを捧げた。聖家族の祝日のこの日、約320人の信徒が青年の開幕ミサに集まった。14時に大明町教会の鐘が鳴り響くと、1階の講堂でヨゼフ・アベイヤ司教、宮原良治名誉司教、佐賀教会協力、23人の司祭、そして講堂に集まった信徒たちが天礼聖歌158、門よ扉を開けを歌い、続いてアベイヤ司教と全員が共に祈りを捧げた。ヨハネによる福音書14章1節から7節が朗読され、次に青年を交付する大勅書希望は欺かないの冒頭の部分と終わりの部分が朗読された。そして聖堂への行列に移った。十字架を先頭に行列をなし、外階段を上がり聖堂の扉の前で立ち止まった。アベイヤ司教は十字架を高く上げ、キリストの十字架は私たちの唯一の希望と祈り、聖堂の扉を開けて入道した。ミサは冠水式から始まった。アベイヤ司教は説教の冒頭で、今日、世界のすべてのカテドラルの青年の門が開かれます。これは教会が一つであることを表す印です。私たちも心を合わせて青年の門を開きました。 世界情勢を見ると心が痛みます。希望が必要なのです。と語り、フランシスコ教皇は、私たちが希望の巡礼者としてこの一年を歩むことを望んでいると述べた。さらに、多くの神の子供たちから希望が奪われており、天の父の心が傷んでいることを忘れてはいけない。私たち一人一人は、門の先で待っている天の父から愛される兄弟姉妹であることを感じてほしい。そして希望を持って生きていける世界を築くことが神の望みであることを心に留め、希望の巡礼者として歩むための力と知恵を祈りたいと述べた。ミサゴ熊本地区の信徒が青年について知り、この一年間に何を経験するか知りたくて参加しましたと話すのを聞いた。初めての青年開幕ミサだったという信徒も多いと思われる。世界とのつながりを感じた。希望を持って生きたい、などの声も聞かれた。全世界の人々にとって、青年が恵みの時となるよう、心を一つにして祈りたい。福岡教区広報部。写真。青年の扉、大名町教会、お開く安倍屋司教。写真の説明。背の高い司教帽、ミトラをかぶり、白い彩服姿の安倍屋司教が扉の前に立っているところを背後から捉えています。観音開きに開く左右のガラスの扉には、それぞれ青年のロゴマークが貼られています。写真を終わります。青年の祈り。天の父よ、あなたは私たちの兄弟、御子イエスにおいて信仰を与え、聖霊によって私たちの心に愛の炎を燃え上がらせてくださいました。この信仰と愛によって、神の国の訪れを待ち望む祝福に満ちた希望が私たちのうちに呼び覚まされますように。あなたの恵みによって私たちが福音の種をたゆまず育てるものへと変えられますように。この種によって新しい天と新しい地への確かな期待を持って人類とすべてのものが豊かに成長していきますように。その時、悪の力は打ち払われ、あなたの栄光が永遠に光り輝きます。青年の恵みによって、希望の巡礼者である私たちのうちに、天の宝への憧れが呼び覚まされ、贖い主の喜びと平和が全世界に行き渡りますように。永遠に褒めたたえられる神であるあなたに、栄光と賛美がよよとこしえにありますように。アーメン。2025年青年を迎えて、青年と面相について。私たちは今全世界の兄弟姉妹とともに、青年を迎え、喜びに満ちています。しかし、恵みの年であるはずの青年が、単なるイベントになる危険もあります。そのために、改めて青年について少し考えましょう。青年とは、教皇が一定の条件を満たす信者に、正式全面賞を付与する年。定期的に行われる通常青年、近世は25年ごと、と特別な意向のために行われる特別青年がある。カトリック第一典。つまり、青年とは、教皇がキリストの代理者としてその名によって、全面賞を受けるための条件を満たした信徒に、正式全面賞を与える年です。その起源は古く、 旧約時代にまで遡り、ヨベルの年、レビ記25章25節から54節として始まっています。レビ記によると、ヨベルの年にはあらゆる負債が免除され、奴隷も解放されました。モーセによって告げられたこれらの規定は、バビロン捕囚以前では50年ごとに守られ、捕囚後も紀元70年くらいまで遵守されていたようです。キリスト教において青年についての考えは、初期から行われていた聖地やローマにおける使徒や殉教者の墓所に建てられた聖堂への巡礼の慣習として、一般の信徒の間にも広まっていたようです。神の一人子の十字架による人類の贖いは、神の愛と許しによるものであり、私たち人間の技によるものではありません。どこまでも愛してくださる神に、罪によって与える苦しみは計り知れないものであり、限りある私たちの技によって償うことができないからです。許しの秘跡によって罪が許され、永遠の命と幸いに招き入れられる時に果たす私たちの償いは、許しを受けるために十分なものであっても完全なものではありません。というのは、私たちが果たす償いは、ご自分のすべてを与え、愛し、許してくださる神への感謝であり、自発的な愛の行いだからです。限りなく愛し、許す神に応える私たちの愛の行いも、限りないものでなければなりません。したがって、私たちは日々の生活において、神の愛と許しにより、ふさわしいものとなるために、償いを必要としています。償いは、通常、大祭、小祭などによってなされますが、それでも人間的に償いきれないものを、青年の免償によって、より完全なものにされます。免償の条件は、青年ごとに定められています。今回の青年において、全免償を受けるためには、その意向をもって定められた巡礼地を経験に訪れ、そこで適切な時間、聖体礼拝と黙想を行い、終わりに教皇の祈りの意向に合わせ、主の祈り、正式な形での信仰宣言、神の母マリアへの祈願、アベマリアを唱えます。なお、許しの秘跡によって清められ、ミサに預かり、聖体拝領によって主と一致することも必須ですが、巡礼当日、あるいはその近い前後に、これらの秘跡に預かることで条件を満たすことができます。また、高齢、入院などで指定された巡礼地を訪れ、許しや聖体の秘跡を受けることができない場合、完全な通戒と霊的聖体拝領をもって条件を満たすことができます。この免償は、代願によって煉獄の霊魂たちに譲ることができます。カトリック中央教義会ホームページ、教皇庁文書、内社員より一部引用。浦川勉神父、今村本郷教会主任。イラスト、ルーチェ青年公式マスコットと仲間たち。イラストの説明。画面の上中央にはルーチェ&フレンズと書かれ、オレンジ色のフード付きのレインコートにグリーンの長靴を履いたルーチェが笑顔で左手を大きく振りながら仲間たちと歩いています。メガネをかけた黒人の男の子はブルーのレインコート、二人の女の子はそれぞれグリーンと朱色のレインコートを着ています。朱色のレインコートを着た女の子の頭の上には帽子をかぶった子供の天使、ルーチェのすぐ後ろには帽子をかぶった子犬と足に枝を持った白い鳥、 また向かって右下には青年のロゴマークも小さく描かれています。イラストを終わります。時の話題、百歳王の山頭源太郎神父から皆様へ。とうとう100年になるのか。福岡教区誕生のことです。何か記念になることをやろうとの熱意が感じられるこの頃です。素晴らしいことです。正月から大変な災害に日本中が苦しんだ2024年でした。世界ではまるで殺人の場のように、戦争などで殺し合うことが日々伝えられる時に、福岡教区ではこのような素晴らしい動きが顕現していることは決して当たり前のことではありません。この聖なる動きは立派な結果となって現れてくることでしょう。みんなでそうさせなくてはならないはずです。このような立派らしいことを言いながら、ゆったりと病室で横になっていて、100歳だ、100歳だとドラ声で叫ぶ老人が一人おります。全く恥ずかしいことです。それがなんと山頭源太郎です。皆様のお祈りで背中を押していただけないでしょうか。いくらなんでも夕方に仕事場に引っ張られた人たち、マタイによる福音書20章、ブドウ園の労働者のたとえには負けないように立ち上がりますから、どうかよろしく。山頭源太郎神父、福岡教区司祭。写真、写真の説明。白い彩服を身にまとい、両手を合わせ深く頭を垂れて祈る山頭神父。写真を終わります。道草。長崎は私のふるさとではない。幾度となくここを訪れてから、心のふるさとになっていった。そして、心の成長に忘れることはできぬ町となった。遠藤周作と歩く長崎巡礼、新潮社。これは遠藤周作が語った文章である。この文章に触発されて、自分にとっての心のふるさとについて考えてみた。長年暮らした石川県金沢市を去って早10年。金沢は第二のふるさとと言えるが、心のふるさとと呼べるだろうか、と考えたのである。年賀状じまいを送った金沢の友人に、年賀状の交換は終えても、あなたはいつも私の心の友です、と書いたことを思い出した。親しい友人たちがいて、何かの折には行き来することも厭わない。互いの身内が天に召された時には寄り添い合う。能登半島地震の被災地や知人たちを覚えて祈りを分かち合う。行くと必ず思い出の場所に佇む。辛く悲しい思い出もあるが、自分を大人にしてくれたと思える。自分にとって心のふるさととは、改めて自分と向き合わせ、励まし、勇気を与える心の拠り所でもあると思い始めた。しばらくして、哀傷聖句の詩編23編を音読した。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。詩編23編6節。主の家はすでにあなたの心の中にありますよ、という声が心に響いた。すると、思い巡らした心のふるさとがストンと胸に落ち、恵みへの感謝と安堵の気持ちに落ち着いた。 2025年、青年を恵みの時として、金沢と能登へ希望の巡礼をしようと思う。